恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。どんな世界においても良きライバルを持つということはですね、大切なことです。いろんな意味でこうライバルがいるっていうのはですね、こう互いに励まし合って刺激し合っていいものです。プロ野球のシーズンがいよいよ始まってしまいまして、ハラハラドキドキの季節がまたやってきました。全然ドキドキハラハラしない方々もいるようですし、またある球団が負けると喜ぶ方もいらっしゃるようで、余計にハラハラドキドキが始まっているんですが、今シーズンはどうも、中日が突っ走っていますので、なんだか最初から興味が半減しているようですけれども、夕べは楽しかったです。今年の注目の一つがですね、この長嶋対野村の監督対決ですね。よく言われるように長嶋はひまわりで、そして野村監督は野村選手時代から月見草とですね、自分を読んでですね、いるわけですけども、本当にですけど良いこうライバルが互いにいることによって切磋琢磨しながら伸びていく、こういうライバルが良い方向に働けばいいんですけれども、残念ながら私たち純粋に良いライバルとしてですね、お互いにこう励まし合うことができれば、お互いを目標にし模範にし学び合うことができれば幸いなんですけれども、悲しいかな、私たちの持っている肉の性質はすぐにそこに敵対心とか対抗意識とか妬みとか、そういったものが入り込んできてしまうわけです。そしてこの妬みといういやらしいこの性質っていうのは、この信仰の世界、クリスチャン同士の人間関係、いや教会同士の間にも起こってくるのです。今日の箇所はまさにそのような人間の心がよく現れているところです。22節でイエス様は弟子たちと一緒にユダヤの地に行き、バプテスマを授けておられた。23節見ると、一方ヨハネも前々からのように同じくバプテスマを授けていた。人々が次々にやってきてバプテスマを受けていた。イエス様とその弟子たちが一方で、こちら側でヨハネとその弟子たちが、二つの、なんて言いますか、ちょうど教会が立ったみたいな雰囲気なんです。そんな時、25節。それで、ヨハネの弟子たちが、あるユダヤ人と清めについて論議した。どんな論議、どんな議論があったのか、詳しくは書かれていません。ただ、22節、23節を受けて、それで、と受けていますので、このヨハネのバプテスマとイエス様のバプテスマと、どっちがよく、より清めという点において効果があるか。そういうどうも論議がなされていたようです。ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けている。続々人々が言っている。ところがなんと、新しくイエスというものが、またバプテスマを授けて人々がそこに続々集まっている。どっちの方がより清められるんだ、より本物なんだ。そこで論議したとありますので、ヨハネの弟子たちは一生懸命になって、自分たちのお師匠さん、自分たちの先生こそ素晴らしいということを言うわけです。ヨハネこそ第一人者だ。バプテスマを授けることにおいては、ヨハネの方が本家だ。よく、くたにやき、寺屋あたり行くとですね、この、なんて言いますか、かまもとっていうのがいっぱいこう出てきます。もう、うちこそが本家だっていう感じで。 さぬきに行くとですね、さぬきうどんの本家というのがいっぱいあるんですね。本当にですね、どれが本物なのか。ところがですね、この論議の中で、どうやら、そのユダヤ人がヨハネの弟子たちをギャフンと言わせたみたいなんです。痛烈な一撃を食らわせたみたいなんです。どういう一撃かというと、それにしては、最近お宅の先生は、一時の勢いが止まって、人々の流れが、新しいイエスの方に続々集まっていて、あなたのお師匠さん、ヨハネの方から人が少なくなっているようじゃないですか?という言葉がどうも出たようなのです。腹の虫の収まらないのがヨハネの弟子たち。グーのでも出ないんです。事実ですから。それで、ヨハネのところにやってきて、弟子たちは言うのです。26節。この26節にはですね、ヨハネの弟子たちの心が気持ちがよく現れています。彼らはヨハネのところに来て言った。先生見てください。ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。彼らの心がよく現れていること三つのポイント。第一番目に、ヨハネの弟子たちは、イエス様のことを名前で呼びたくないんです。ましてや、ヨハネが紹介したように、神の子羊とか、キリストとか言いたくないのです。ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいた、あなたが証言なさったあの方、みな、あの方の方へ行きます。まあ、日本語ではとても丁寧に、敬語であの方と訳していますけれども、もともとはそんな敬語ではなかったと思うのです。肉肉しげに、ヨハネの弟子たちからすればライバルですから、あいつとでも言いたいような、あの男っていうようなですね、気持ちで、あの方のところに。そして、第二に、あなたが証言なさったあの方が、バプテスマを授けておられます。先生も先生ですよ。あなたがあの方について持ち上げて宣伝してあげるから。世の罪を取り除く神の子羊なんて言うもんだから、ほらあの男もいい気になって先生に対抗してバプテスマを授けているじゃないですか。先生、人が良すぎます。そんな雰囲気。そして、決定的なのが最後です。そして、皆、あの方の方へ行きます。しばしば私たちもこの皆を使うのです。みんな。みんながあなたのことこう言ってるわよ。あ、みんなそう言ってるんですか。よく調べてみるとみんなじゃないわけです。二、三人の方がそう言っているわけです。いや、実際は、本人がそう言いたいんですけども、本人の思いとして言いにくいので、面と向かって言いにくいので、みんなという言葉の後ろに隠れて、責めるわけです。私たちもよくこのみんなっていうのを軽々しく使ってしまうのです。この26節のヨハネの弟子たちのみんなも同じです。大げさな言葉です。みなあの方の方へ行きます。そうですか?4章の1節を見ると、イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。確かにイエス様の方により多くの人たちが集まっていることは事実ですが、みんなあの方の方へ行くわけじゃないのです。でも、ヨハネの弟子たちの目からすると、もうみんなあっち行っちゃいます。っていう言葉で言うしかない、すなわち被害者意識がよく出ています。イエス様とその弟子たちの新しいグループに対する対抗意識、妬み、そねみの感情が、この皆という言葉によく出ているのです。この妬みの心、私たちにとっても、とても馴染み深いものじゃないでしょうか。 生まれながら持っている私たちの肉、自我。この性質のど真ん中にデンとして構えているのが、この妬みといういやらしい性質です。私たちの日々の生活、また人間関係、クリスチャン同士の間にあっても、教会の中にあっても、この妬みというのは、様々な問題の根になっていくのです。コリントの教会も、教会の中に様々な分裂分派がありました。ある人はパウロに作っていってですね、この小グループパウロ同好会があって、こちらにアポロに作っていうですね、アポロを愛する会があって、私はペテロに作っていってですね、ペテロ会っていうのがあって、いや、あなた方はそうやって人間についている、私たちはそんなものじゃない、キリストに作っていって、キリストを愛する会ができて、中でですね、お互いにいがみ合っていたわけです。パウロはそんなコリントの教会に手紙を書いて、あなた方のうちにそのような分裂が争いがあるのはあなた方が肉に属しているからです。妬みや争いがあるというのはただの普通の人のように生きているからです。そうなんです。教会の中にあってもこの妬みという性質が様々な対抗意識を持ってグループを作ってしまうのです。またパウロのピリピ人の手紙の一章なんかを見ると、イエス様の福音を伝えるという伝道でさえも、その動機が純粋な神様に対する愛と従順、滅びゆく魂に対する重荷ではなくして、その動機の熱心な伝道心の動機のど真ん中に、妬みや対抗意識や競争心があり得るということが描かれています。パウロが福音のために牢屋につながれた。日頃からパウロに妬みを感じていた者たちは、いい君だ。パウロは知恵がない。パウロを責めて、パウロのおかげで私たちまで狙われている。私たちは彼らとは違うんだと言って、パウロが捉えられていることをいいことに自分たちの勢力を伸ばすチャンスだと言って、一生懸命伝道するわけです。あの人だけには負けたくない。自分たちこそ本物。それを証明するために懸命に頑張る。ヨハネの弟子たちにはまさにそのような妬み心がど真ん中にデンとあったわけです。そして、そういう報告を先生ヨハネにして、ヨハネと一緒にもう怒ってもらいたい。ヨハネと一緒に何とかしてほしいと思ってヨハネのところに行くと、ヨハネはそのような嫉妬心から全く解放されていたのです。皆さん、もしも私たちの心の中から、この妬みという思いが本当に何て言いますか、取り除かれたらっていうか、この妬み心、嫉妬心を私たちが支配することができたら、どれだけ私たちは自由になるでしょう。妬まなくてもいい、嫉妬心に振り回されない、そういう生き方が私たちにできたら、どれだけ私たちは楽でしょうね。自由になるでしょうか。ヨハネはそうだったのです。この人間にとって馴染み深いこの妬みから解放されていました。その秘訣を三つヨハネの言葉から学んでみたいのです。第一番目、27節。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。ヨハネとその弟子たちとでは見ているものがまるで違ったのです。ヨハネの弟子たちは人間ばかり見ています。地上的なことばかり見て、そしてイエス様のやってることが尺に触るのです。みんなあっちへ行くって言って、あっちへ行く人たちの人数を数えるのです。アンデレも本当はもともとこっちだったのにあっちへ行っちゃった。ヨハネも、この福音書を書いて、ヨハネも行っちゃった。ピーポも行っちゃった。ケポも行ってしまった。シモンも行ってしまったと言ってですね、地上的な目で見て、イエス様の方は右肩上がり。私たちのグループは日本経済みたい右肩下がり。そういうふうにですね、こう見てしまうのです。しかし、 ヨハネが見ているものは違いました。天を、神様を見ていたのです。すべては、神様のご計画、神様の身思いのまま、神様が与えてくださるそのまま、そして神様が今、イエス様の方に多くの人たちを集めておられる。そしてヨハネは、私に天から与えられた自分の分がある。私は神様が与えてくださった自分の分をしっかり守り、それを行い、使えていけばそれでいいのだ。先週皆さんに、というか、聖餐式の時に、まだ聖餐に預かれない方々のためにお配りしている十字架の黙想に、こういうことを書かせていただきました。その全般の部分だけですが、最近しきりに考えることがあります。当たり前すぎて言うのも恥ずかしいのですが、一人一人は、その人の人生において主人公であるという事実です。私の人生では私が主人公です。あなたの人生ではあなたが主人公です。彼の人生では彼が主人公です。彼女の人生では彼女が主人公です。子供の人生ではその子供がやはり主人公なのです。しかしなんとしばしば、この最も単純な事実を忘れてしまって、他人の人生劇の中に土足で入り込んで、その主人公の役を奪い取ろうとすることが多いでしょうか。夫は妻に、妻は夫に、親は子に、教師は生徒に、上司は部下に、その権利を持っているかのように振る舞ってしまうのです。まあその後、まだ続くんですけど、当たり前のことなんですけど、私は最近そのことをすごく考えさせられるのです。ここに集まった皆さんやお一人お一人の人生において、確かに、あなたが主人公です。まあこの十字架の黙想の後半では、その当たり前のことの中で、イエス様だけが、いえあなたの人生の中で私を主人公にして迎えなさいと招いていらっしゃるというメッセージなんですけど、この妬み深い人っていうのは、自分は自分、他人は他人という、この自我、自分というものの境界線ができていない人だと言われています。自分は自分、他人は他人というその間の境界線がぼやけている。ただし、自分自身の価値は他人の成功とか他人の失敗とは関係がない。ところが、この自我の境界線が成熟していないと、他人の成功が自分の失敗のように感じてしまう。他人の喜びが自分の悲しみのように感じてしまう。他人の喜びが尺に触って仕方がない。その失敗ばかり願ってしまう。この自我境界っていうのがですね、成熟していないとそうなってしまうっていうんですね。あの有名なローマ書の言葉、喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に、泣く者と共に泣きなさい。言葉としては本当に美しいんですけど、難しい言葉だなぁと思うのです。ある先生は、この共に喜ぶ、これにふさわしい言葉は英語にも日本語にもないって言ってます。共に悲しむというのはあるようですよね。同情とか、もらい泣きとか。だから、共に喜ぶっていうですね、そういう熟語がないっていうんです。ないっていうのは、いかに共に人間は喜ぶっていうことができないか、難しいかを指すんだってですね、うがった説明をしていらっしゃるんですが、ペテロもそうでした。蘇られたイエス様から、私に従ってきなさいって言われたとき、ついていけばよかったんですけど、ふっと振り向くと、ヨハネが後ろからついてきてた。そこで、ペテロは気を利かせたつもりで、主よ、この方のことはどうなんですか？この男はどうなんですか？と言いましたら有名なお言葉ですね。それがあなたと何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。そうなんですね。私たち本当に人のことが気になってしょうがないんです。でもイエス様は、あなたはあなたで私についてらっしゃい。 あの人がどうの、この人がどうの、あなたに関わりがないのです。本当に主が与えた分、あなたに主が与えているその分をしっかり受けて、自分の分を生きなさいというのです。第2番目に、ヨハネが妬みから解放されていた秘訣、それは29節。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて、花婿の言葉に耳を傾けているその友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。ヨハネは自分を花婿の友人であるという自覚を持っていたことに、妬みから解放される秘訣を見ることができるのです。ここで言う花婿とは誰ですか？イエス・キリストのことです。そして花嫁とは誰ですか？イエス様のところに集まってくる人々のことを指し、またキリストの教会を意味します。そして花婿の友人はその人々花嫁を花婿のところまで連れて行く介添え人なのです。結婚式の時にベストマンっていうのは男性の後に花婿さんの横につくんですけど、まさに花婿の友人っていうのはこのことです。今朝の教会学校で中村兄弟が木森兄弟に、あなたが私の介添え人でしたね、付き添い人でしたね、とですね、感無量のような言い方でですね、言ってるのをですね、横から見てましたけど、そうだったっけな、私忘れてましたけど、ですね。当時の結婚式の様子を知ると余計によくわかります。この友人というのは、花婿の友人というのは、結婚式の時に大切な役割があるのです。それは、花嫁のところに行きまして、花嫁を案内して、自分の友人、花婿のところまで、この付き添い人が連れて行くのです。そうすると、花婿は花嫁をですね、迎えて、手を広げて大喜びで、花嫁さんをお迎えする。友人は、そこで自分の大役が果たせたわけですから、花嫁を迎えた花婿が大喜びしているのを横でニコニコしながら、ああ、よかったな。花婿が喜んでいる。私も嬉しいな。満足だな、と、喜べるわけです。私たちは自分が、花婿の友人の立場にいるということを知り、その立場に徹することが、妬みから解放される第二の秘訣なのです。しかし私たちはしばしば、様々な人間関係の中で、自分を花婿の地位に置きたいのです。自分が花婿であるかのように考えてしまって、そして、人々が自分のところに来てほしいのです。自分に結びついてほしいのです。自分の審判になってほしいのです。ところが他の人のところに行くのがもう腹立たしくって仕方がない。自分が花婿であると思うと、他の人のところに行くのが妬ましいのです。私たちはどこまでも花婿の友人、実は旧約聖書の詩式というところに有名なサムソンという怪力サムソンの話が出てきます。そしてなんと、サムソンの結婚するはずだった女性が、なんとサムソンの結婚式の付き添いの友人、客人に、その女性が奪われてしまう、取られてしまうという話が出てきます。そしてサムソンがもう怒りに怒って、火をつけるという話が出てくるんですけども、花婿の友人が、花嫁を取ってはならないのです、皆さん。ベストマンが結婚式の時に、制約の部分になると、花婿の後ろを引っ張って、どけ！この綺麗な母ちゃん、私が欲しいと言ってですね、自分が前に出てきて、結婚式をめちゃめちゃにしてはならないのです。あくまでも、花婿の友人は、少し後ろに引っ込んで、目立たないように、付き添いをしながら、花嫁と花婿のその二人の結びつきを喜んでいればいいのです。私たちは花婿の友人なのです。私たちは一体 誰を指さしているんでしょうか。友人はイエス様を指さすのです。しかし花婿になりたがる私たちはしばしば自分を指さすのです。私のところにいらっしゃい、私が人々を自分に結びつけてはならないのです。そして第3番目のヨハネの妬みから解放されていた秘訣、それは30節の御言葉です。一緒に読んでみましょう。今週の暗唱聖句でもあります。30節、はい。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。ずっしりと重い御言葉です。しばしば先週見ましたヨハネ3章16節、聖書の中の聖書、小聖書、小福音書と言われている3章16節は黄金の聖句、ゴールデンテキストと言われています。しかし私はこの30節の御言葉もまさにゴールデンテキストに見えるのです。実はこのヨハネの3章、3つのねばならないが出てきます。第1番目のねばならないは3章の3節、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。新しく生まれねばならない。第2番目のねばならないは14節、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません。イエス様もあげられる、十字架にあげられねばならない。そして今日の30節、あの方は盛んになり、私は衰えなければならない。この三つのねばならない三章に出てくる、これは分かち難く結びついた大切なポイントです。人は新しく生まれねばなりません。人がどのような生き方をすべきですか。彼は栄え、私は衰える、この生き方をせねばならないのです。しかしどうでしょう、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。しばしば私たちはこの逆を願ってしまうのです。あの人は衰えてもいい、私さえ栄えれば。ここで栄えるとか盛んになるとか衰えるという風に使われている言葉は、しばしば天体のこの輝きに使われる言葉だと言われます。なわち、天のこう太陽とか月とか星、天体が光を増すとか、光を失うっていう時に使われるっていうんです。暗闇の中では、月や星が輝きます。しかし、太陽が昇ると、月や星は光を失っていくのです。このように、今や義の太陽と言われるイエス様が来られたので、暗闇を照らしていたヨハネのその光は失われていくのです。私は今や光を失い、衰えていく。これでいい。いや、これがいいのだ、とヨハネは言うのです。ヨハネは決して、ちょっと悲願だように、ニヒルな感じで、あの方は盛んになり、私は衰えねばならない、こういう言い方をしたのではないのです。ヨハネは喜びにあふれて、彼は盛んになり、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。これが宿命だ、これが運命だではなくして、なんと私が衰えるということまでもヨハネは喜んでいるのです。満足しているのです。その前から続いているわけです。花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。衰えていけるということを喜んで満ち足りているヨハネ。皆さん、ここに驚くべき世界が私たちの前に見せられているのです。すなわち衰えることまで喜べる世界です。神様を知らないとき、衰えていくっていうことは悲しみ以外の何物でもない、寂しい、辛いことです。でも神様にあるとき、衰えるということまでも喜べる世界が、この福音のうちにはあるのです。ヨハネは、自分に与えられた使命を果たし終えて、今喜びに溢れて、消えていくのです。ヨハネは実際、このヨハネの福音書では、 ここで姿を消します。もちろん4章の1節にヨハネという名前は出てきますけれども、ヨハネの言動はもうここで舞台から姿を消すのです。まさに彼は衰えていくのです。先週も朝のスタッフのデボーションの時に、第二サムエルの19章をみんなと読みながら、そこに登場する80歳のバルジライというですね、人物のその見事な老け方、老い方、そしてその見事な引き際にですね、私はとても惹かれるものを感じました。人生の老いを迎える、また衰えていく。皆さんどうでしょうか。今日も教会学校の時間でそういったことを一緒に考えて、最近老いを考える、感じることがありますか。みんなで老いを感じる互いに話をしましたら、そこにいました一番若い中西兄弟が、私も感じますって言うんですね。どういうところに感じますか。しばらくぶりで帰ってきて、子供たちの成長ぶりに老いを感じます。若い人は言うことが違います。今はですね、一般の本屋さんで、老人力っていうですね、この山内兄弟の大好きな言葉が、今の流行語になっていますね。老いるっていうことをですね、消極的にではなくして積極的に捉えようというわけです。最近、ますます老人力がついてきてね、と、まあ明るく言えればいいんですけど、現実には、やっぱり衰えるっていうことは、寂しいものです。悲しいものですよね。目が衰えてくる。耳が衰えてくる。記憶力が衰えてくる。体力が落ちていく。なかなか前向きに取れない。それを受け入れるっていうことは、やっぱり困難、寂しさを感じます。ヨブのように、こう言えたら幸いですね。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は本べっかな。私たちはみんなオンギャーと生まれた時から、裸で母の胎から出た時から、実は裸で賢子に帰る準備をしていくのです。私も裸で賢子に帰る準備をするために、本当に主が与えてくださったものを今順番に主にまたお返ししている最中です。目だけは両方とも 2.5 ぐらいよく見えたんです。ですけど本当に目の衰えは隠すことができません。どうしてこの世の中こんなに暗くなったのかというと、いい明るいです。私の目がだんだん暗くなっているわけです。本当に若い頃はどんなにバイタリスをつけても、もう頑張って、もう髪の毛がこう、突っ立って、もうふさふさだった髪の毛を、一本、二本、いや、百本、二百本とですね、毎日のように主にお返ししています。今、毎週月曜日は歯医者通いです。もう歯がどんどん衰えてきているわけです。体力が、記憶力が衰えていくのです。すべて主が与えてくださったものを順番に主にお返ししてるだけ。最後は全部お返しして、晴れ晴れとしながら裸になって賢くに帰ろう。主は本別かなと言えればいいんですけど、現実にはそうは言えない。昨夜、おかしな出来事がありましてね。7時ぐらいにお風呂に私入ったんです。そうしましたら10時過ぎぐらい、11時に近いぐらいでしょうか。家内が変なこと言うんです。誰かお風呂に入ってるって言うんです。お湯が出てるって言うんですよ。誰も入ってないんです。そしてお風呂場に行くと、お風呂の水がザーザーザーザー、3時間以上出っ放しなんです。他に誰も入った人はいないのです。私しか犯人はいないんですけど、未だにわからないんです。確かに止めたはずです。最後にタオルを 洗って、閉めて、全部の電気を消して出てきたはずなのに、家族はみんな父ちゃんだと言うんです。私はまだ信じてません。そこまではまだと思うんですけど、皆さん、この教会の牧師だいぶ危ないです。喜んでそれを受け入れることができなくって、そんなはずはないとですね、今朝も何回もお風呂場に行って、夕べの記憶を取り戻そうとするんですけど、そんなはずはないと未だに信じていません。私が楽しみにしていることがあります。そして本当にそれを、本当にそれを楽しめるようにまたしてくださいとも祈っています。それは、この教会を早く辞めるということです。おかしなことを言いますけど、ヨボヨボになるまで、この教会の牧師をしていたくない。決して、この教会の牧師であることが嫌だとかそういう意味ではありませんので、誤解しないように、とても喜んでいます。なんていう幸いな牧師の仕事をさせていただいているか喜んでいます。ですけど、願いは、できるだけ早く、後継者が育って、後継者にバトンタッチをして、それで引退してじゃなくして、新しい場所でもう一度働いてみたいっていう願いです。そして、一人一人が、本当にキリストにしっかり結びついて、しっかり成長し、私のいなくなった教会が、ますます喜びにあふれて、前進して成長していくということです。ところが一方で、私の生まれながらの肉の性質は、いやらしい性質は、こんなことを考えます。私が辞めます。そうすると、教会が火が消えたように、はたっと寂しくなって、だんだん人が少なくなって、残った人たちが口々に、やっぱり横山牧師が良かったなぁ。そんな言葉が囁かれる。皆さん、でもそれはまさに肉の性質。本当に私の、でも主にあっての願いは、見事な消え方、衰え方をさせていただきたいな。そして、いなくなった後、本当にみんなが主にあって、さらに喜んで、主を褒めたたえて、いる姿。19世紀の有名な説教者にライルという人がいます。この人はこう書いています。忠実なあらゆる牧師はヨハネと同じ精神の持ち主でなければならない。彼は自分の信徒聴衆たちが知識と信仰に成長し、キリストご自身を一層明らかに見るようになるにつれて、自分の方は忘れ去られていくということに満足しなければならない。教会が衰え、堕落するとき、人々はキリストのことを忘れて、自分たちの牧師のことを考えるようになる。教会が生き生きとして霊的生命を命を受けるとき、人々は牧師のことよりもキリストの方をより多く考えるようになる。衰えつつある教会にとっては、太陽は沈みつつあり、星が現れ始める。生き生きとした教会では、星は薄らいで、太陽が現れているのだ。心から、アーメンと言いたいのです。牧師のことを忘れて、人のことを忘れて、みんなの心から、みんなの口から、互いに、イエス様の素晴らしさ、御言葉の素晴らしさ、それだけが語られる。人のことが見えなくなって、人は衰えて、キリストがあなたの心で、教会の中で栄える。それこそが、私たちの喜びである、そんなものでありたいのです。礼拝の一番最後に祝祷っていうのがあります。普通祝祷は、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、一人一人にあるようにで終わるんですけど、私はそれに一つの言葉を付けさせていただいております。神にのみ栄光があるように、この祝祷の最後の言葉、本当に心からの願いは、人を忘れるように、牧師を忘れるように、ただ人は消えて、神様だけが、キリストだけが崇められるように。ヨハネはその心を持っていたので、妬みから解放されていたのです。私たちも、彼は栄え、 私は衰える、それが私の人生、私の分、私の喜びと言い切りたいものですね。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。